この朝も皆さんと続けてみたいのはヨハネの福音書12章です。聖書を持っていればぜひ開いてください。ヨハネの12章、特に20節から26節を中心に今日も神様が教えてくれる素晴らしい真理に耳を傾けてみたいと思います。まずはいつものように御言葉を一度お読みします。それぞれよく見てください。20節からこう続いています。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですかと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし血に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。ご存知の方もいると思います。教会の歴史の中にジョージ・ミラーという一人のクリスチャンがいました。19世紀のイギリスで活躍した、宣教師として活躍した彼は主のためにさまざまな働きを成した人物でした。孤児のために5つの孤児院を建てたり、117もの学校を建てたり、およそ12万人の子どもたちに教育を施したりしました。また彼は特に祈りの人としても知られていました。自分の働きをアピールしたり、寄付や援助というものを募ることありません。必要なものがあれば彼はただひたすらに神様に祈り求めていました。するとその祈りに神様は答えられ、驚くべき形で必要なものが備えられたりしたわけです。ミラーはどんな時も主に信頼して最後まで忠実に仕えていた人物でした。そんな彼の人生は今も世界中の多くの人たちに影響を与えることになったわけです。ある時、人々はそんな彼に尋ねました。あなたの人生の秘訣は何ですか？働きがこれほどまでに豊かに実を結んで、これほど多くの人生がを変えることができたのはどうしてですかって。その質問に対してミラーはこんなふうに答えていました。その答えが皆さんのレジュメの中にも記されています。彼こんなふうに言いました。私には一度死んだ日がありました。完全に死んだ日です。ジョージ・ミラーという人間に死にました。自分の考え、自分の好み、自分の望み、自分の意思に死にました。この世に対してもその称賛や批評にも死にました。兄弟姉妹や友人からの評価や非難にさえ死にました。そしてそれ以来、ただ神に認められるものとなることだけを求めて歩んできたのです。自分自身に死ぬということ、それが豊かな実を結んだミラーの人生の秘訣でした。自分を捨てて主のために全てを喜んで捧げて生きることです。そしてもうこれは言うまでもないと思います。これは彼にだけ求められていた特別な意味ではありません。これこそ全ての信仰者も同じようにして歩むべき道でした。もちろんこんな生き方は私たちが置かれているこの世の考えとは大きく異なっています。この世は何を言います？この世はまず自分を一番に考えて自分を高めることが豊かな人生につながる道だとそう考えたりします。 自分に対して死ぬということ、自分を捨てるということは豊かさとは正反対の道に聞こえたりします。でも聖書が教えている真理は全く違っていました。聖書は繰り返し繰り返し、失うということが得ることにつながり、低くされるということが高くされる道につながり、死が命へと結びつくんだと教えていました。そして何よりもこの自分に死ぬという生き方を自ら全うして、その道を歩まれたお方こそ私たちの愛する主イエス・キリストでした。この地上にやって来られたイエス様はそのことを単なる言葉教えとして人前で語ったんじゃありません。イエス様はご自分の歩みを通してそれを実際に示されていました。今朝私たちが見る箇所、今私たち読みましたけども、ここにはまさにその真理というものがはっきりと記されています。イエス様はここで一粒の麦の例えを用いていました。一粒の麦です。なんでイエス様そんな例えを用いたんでしょう。それはこれを通してイエス様はこれから迎える自分の死が何を意味していたのか、またご自分に従っていく者にとって自分に対して死に、神様に生きるということがどういうことなのかを教えるためでした。私たちがこれから見るこの箇所は本当の意味で身を結ぶ豊かな人生とは何なのかを私たちに明らかにしてくれています。なので皆さん、今回は特に3つのキーワードに注目しながら、3つのキーワードを中心にしながらイエス様の教えを一緒に考えてみましょう。自分自身に死ぬものとして、そして神様のために生きるものとして歩むとは一体どういうことなのか、この時間が皆さんの助けの励ましになることを心から祈っています。では早速一つ目のキーワードから考えてみましょう。最初のキーワードです。最初のキーワードは時です。最初のキーワードは時です。この時点までまだイエス様の時は来ていないとそう言われ続けてきた、その時がついにここでやってきていました。御言葉見てください。今回の場面がこんなふうに始まっています。20節から22節。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話したって。さて皆さん、ちょっと思い出してみてください。先週一緒に学びました。今見ているこの12章というのは杉越の祭りが間近に迫ったエルサレムでの出来事でした。この祭りの時期のエルサレムの街はとにかく人であふれかえっていました。何百何千とかいうそんな話じゃありません。数万数十万を超えるユダヤ人たちがあちらこちらから集まっていました。街には見渡す限りの人人人、そのような中をイエス様はロバの子に乗って、そしてへり下った王として入場されていました。その光景を見ながら人々はこの方を大喜びで迎えていました。ホサナホサナって、今救ってくださいとそうやって大声で叫び、勝利を象徴する白の木の枝を振りながら大きな自分たちの期待というものを表していました。彼らは来られたそのイエス様を、自分たちをローマの支配、ローマの苦しみから解放してくれる約束の王様が来たんだと、そうやって熱狂と興奮に包まれていたわけです。しかしその光景を苦々しい思いで見ていた人たちがいました。誰でした？それが民の指導者 パリサイ人たちでした。イエス様のことを憎んで何とかして殺してやろうとそう企んでいた彼らは、自分たちの計画がことごとく崩れて民がイエス様に対して熱狂するその姿を見て思わずこうつぶやいていました。前回見ました最後19節もう一回見てください。彼らはその姿を見ながらこう嘆いていました。19節、どうしたんだ、何一つうまくいっていない、見なさい、夜は明けてあの人の後についていってしまったって。彼らは嘆いていました。彼らはこの世のものが全てイエス様についていってしまったとそうやって絶望していました。この言葉は皆さん、もともと目の前の歓声を上げているその同胞たち、ユダヤ人に対して向けられて語られたものでした。でもここからが興味深い場面です。この言葉の直後、この言葉の直後に実際にイエス様のもとに来ようとした者たちがいました。誰ですか？それはユダヤ人じゃありません。エルサレムに礼拝をしに来ていた異邦人、ギリシャ人たちでした。ここに描かれている場面、これは皆さん、まさに世の人たちがイエス様を求めてやってくるというその場面が描かれていたわけです。彼らはここでペリポに向かって頼んでました。先生って、イエスにお目にかかりたいのですがって、お目にかかりたいって彼ら言いました。このお目にかかりたいというのは単になんか遠くからイエス様のことを見たいという話じゃありません。彼らがここで望んでいたこと、それはイエス様と出会ってイエス様と話をしてイエス様を理解してイエス様を知ることでした。彼らはイエス様に会いたいって、イエス様と時間を過ごしたいってそうやって願っていました。また加えてここに出てきてました。21節、彼らはそう言って頼んだって、この頼んだっていう言葉は言い換えると頼み続けたと訳すこともできます。頼み続けていたって想像できます？ピリポのもとにやってきたそのギリシャ人たちは一度きりじゃありません。彼らは諦めずに頼み続けていたということです。イエス様に会わせてくださいって、イエス様と私たち時間過ごしたいんですって、どうしてもイエス様に会ってみたいんですって、どうか私たちをイエス様のところに連れてってくださいって、そうやって世の人たち、異邦人たちがイエス様のことを熱心になって求めていました。ここに皆さん、これまでも見てきましたけど皮肉というものを見て取ることができます。どんな皮肉かって、本来であればイエス様に対して最も喜びを表して最も喜んで救い主として受け入れるべきだったのは神の民ユダヤ人たちでした。聖書の知識を持っていて救いに最も近いと思われていたそのユダヤ人の指導者たちが何してました？イエス様を憎んで最後には十字架につけました。でもその反対に、救いから遠く離れていると思われたその異邦人が救い主を求めてやってきていたわけです。皮肉でした。でもここに皆さん、私たちは神様の救いの素晴らしさ、福音の素晴らしさというものを見て取ることができます。何ですか？神様の救いというのは血筋とか民族とかそういったものによるものではないということです。救い主イエス様はユダヤ人のために来られたお方だけじゃありません。全人類の罪のために来てくださったお方でした。まさにヨハネの福音書が最初から語り続けてきたその真理がここでも実現していたわけです。ヨハネの一章のところにこんな言葉が書いてました。ヨハネの一章ちょっと戻りますけど、一章の11節から13節、そこにこう書いています。ヨハネの福音書のイントロにあたるその部分、一章の11節から13節にこう書いてました。イエス様のことです。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるって。感謝だと思いません？神様の救いっていうのは人種とか民族、そういった背景には関係ないものでした。キリストを求める全ての人に開かれていました。私たち一人一人が救われたのも同じ救いの恵みのゆえです。私たちも血筋ではありません。この方を信じたからこそ神の子供とされる特権が与えられました。今私たちが見ているこのヨハネの12章、ギリシャ人がやってきたこの場面、この異邦人たちの登場というのは、救いというものが全世界的なものであるということ、全世界に広がっていくこと、それを告げるシグナルだったというわけです。ギリシャ人たちはやってきました。そしてピリポに頼んで、そしてピリポとアンデレはイエス様のところに行きました。不思議なのは、皆さん、それに対するイエス様の回答はここに見て取ることはできません。でもそれ以上にイエス様は素晴らしいことを宣言されていました。驚くべきことをここで言われていました。続く23節見てください。何て言いました？23節。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ましたって。これ、皆さん、もしかしたら普段だと去って読み飛ばすかもしれません。でもちょっと立ち止まって、これを聞いていた人たちの様子を想像してみてください。覚えてると思いますけど、まずこの時点まで福音書というのは一貫してイエス様の時はまだ来ていませんということを訴え続けてきました。この時点までイエス様はずっと、御言葉はずっとまだです、そうやって言い続けてきました。覚えてますか？例えばカナの婚礼の場にあってイエス様は母親に話していました。ヨハネの2章の4節戻ってみると、ヨハネの2章の4節のところでイエス様は自分の母親にこう告げていました。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんって。またイエス様はいろんな働きをしているその中にあって憎まれました。その憎んだ人たちがイエス様のことを捕まえようとした時も、こんな言葉が繰り返し繰り返し言われていました。例えば7章の30節を見てみると、7章の30節のところでもイエス様、御言葉はこんなふうに言います。7章の30節。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからであるって。一つ飛んで8章に行くと、8章の20節のところ、8章の20節でもこう言われています。特に後半、しかし誰もイエスを捕らえなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからであるって。まだって、まだって、まだって、それがこの私たちが今見ている12章の23節の22節までの場面でした。まだ来ていませんって。でもイエス様はこの時宣言されたわけです。人の子が栄光を受けるその時が来ましたって。ずっと待っていた弟子たち、やっと来たと思ったでしょう。また皆さん、以前にも何度か触れましたけど、イエス様がここで用いていた人の子というこの人の子という表現は、ダニエル書の7章から来たものでした。ダニエル書の7章、何がすごいのかって、預言者ダニエルは当時一つの幻というものを見てました。その幻の中に、彼はこの世の強力な帝国、いろんな強い国々が登場した後に、 雲に乗ってやって来られるその偉大な人の子というものを見ていたわけです。地上のありとあらゆる力強い国でも、その後にやって来られる人の子はそれらのどんな国よりも力強いお方でした。人の目から考えれば圧倒的な力を持っているそんな国々、そんな国々を自分の足元にひれ伏させることのできるそんな権威を持っているのが人の子という存在でした。ダニエルの7章の13節から14節にこう書いています。よく見てください。こんなふうに言われます。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないって。当時の人たちが人の子というものに描いていたイメージはこのような力強い、力にあふれた姿でした。そしてイエス様はご自分を指して人の子が栄光を受ける時が来ましたと、そう言ったわけです。そうするとどう思います？当然これを聞いていた弟子たち、周りにいた群衆たちは大いに興奮したでしょう。ついにその時が来ましたって、ずっと待ってたけど、その待っていたその時が来ましたって。イエス様が地上で偉大な王国を打ち立てて、ローマをねじ伏せて、そして王としての栄冠を受けになる、その被りになるその時が来ましたって。彼らの期待は極限まで高まっていたでしょう。でもそんな場面でイエス様がしたこと、それはその人々の期待とは全く違うものを見せることでした。人々は栄光の時と聞いて王座を思い出しました。王座を思いました。でもそのような者たちに対してイエス様はご自分が一粒の麦となって死ぬという、その栄光の十字架を示されたわけです。イエス様は人々の期待をとは違うものを示されました。自分は死ぬって。でもなんで死ぬことが栄光につながるんでしょう。それが次に私たちが見る2つ目のキーワードです。2つ目のキーワードは一粒の麦です。2つ目のキーワードは一粒の麦です。続き見てください。24節、イエス様はここで例えを用いて人々の期待とは真逆の真理というものを教えられていました。24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますって。これを読んで私たちはんって思うかもしれません。どうしてイエス様は急に一粒の麦の例えを出してきたんだろうって、比喩を持ってきたんだろうって。でも皆さん、イエス様というのは知恵に富んだ最高の教師でした。多くの場面にあってご自分の言葉を耳にしている者たちがよく理解できるようにと、その場にあった例えを、その場にあった比喩を用いていました。今回の場面も同じです。この時皆さん、人々はどんな場面にいました？彼らは杉越の祭りというものを前にしていました。この祭りの時期はちょうどパレスチナにおいて大麦の収穫が最も盛んに行われる、そんな季節でした。ということは人々の周りにはまさにたくさんの麦というものがある状態だったということです。そしてその中にあってイエス様は言うわけです。人々がその麦を見ているその中にあってイエス様は言うわけです。 一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますって。言わんとしたことは明白でした。ちょっと考えてみてください。どんな植物であれ、種というのは地面に植えられることがなければ実を結ぶことは決してありません。ガーデニングをする方はよくわかるでしょう。小学校でもそんな理科の実験をしたこともあるでしょう。仮にどれほど素晴らしい種を何万と持ってたとしても、その種をそのまま机の上に放置したまんまだったらどうなるでしょう。どうなります？何も起こりません。どれだけ待っていようとも、そこに根が出ることも豊かな収穫物を期待することもできません。どんな種であれ、実を結ぶそのためには土の中にまず埋められなければいけません。埋められなければただ一粒の種のまんまです。でも同時に、たとえ一粒の種、小さな一粒の種であったとしても、土に植えられて種として死ねば、そこから芽が出て多くの実を、新しい命を実らせることにつながります。それを皆さん、私たちは実際のこととして知っていたりします。イエス様はその一粒の麦というのがご自分のことなんだと、そう言われたわけです。ご自分がまず地に落ちて死ななければいけませんって。多くの実を実らせるそのためには、まず自分が地に落ちて死ななければいけませんって、その驚くべき事実をここで明らかにしてたわけです。ついにやってきました、栄光の時。人々は王座を考えました。でもイエス様にとってその時は十字架の死でした。イエス様は戦いによる勝利じゃありません。十字架の死を通して、ご自分を信じるすべての者に命というものを与えようとされたわけです。イエス様は死なないといけないって、身を実らせるために十字架を通らなければならないって、私たちは知識としてよく知ってます。でも改めて考えてみてください。この言葉を聞いた者たちはどんなに驚いたでしょう。この当時の社会にあって、十字架っていうのはただ残酷で最も恥ずべき死の象徴とされていたものでした。この処刑があまりにも残虐で最低のものであったからこそ、ローマの市民は法律によってこの十字架刑から守られていたりしました。どんなに重大な犯罪を犯したとしても、ローマの市民には十字架刑を施しては課してはならないと、そうやって法律で厳しく定められていたりしたわけです。こんな十字架刑は社会の中で蔑まれている者たち、奴隷や凶悪犯、国家に対する反逆者だけに与えられるものでした。古代のローマの哲学者、政治家キケロという人物も十字架についてこんな言葉を残しています。この人当時の人たちにとって十字架がどんなものだったのか、彼はこんなふうに言いました。ローマ市民を縛ることさえ犯罪である。鞭打つことは悪行である。死刑にすることは父親殺しにも等しい滞在である。では十字架につけることについて何と言えばよいのだろうか。そのような恐るべき行為はどれほど悪い言葉を用いても、その罪深さを十分に言い表すことはできないって。人々にとって十字架というのはタブーとされるほどの、そんな忌み嫌われているものでした。意味嫌われてただけじゃありません。現代の医者もこの歴史上に存在したあらゆる処刑方法の中で十字架刑こそが残酷、最も残酷なものだったと認めていたりします。 受刑者は絶え間ない激痛と呼吸困難に苦しみながら何日間も見せしめとして吊るされました。道行く人々からは嘲笑されました。あまりの激痛ゆえに十字架にかかっている者たちは途中で発狂して失神してしまうほどのようなものでした。そんな恥ずべき十字架に、そんな痛みを伴う十字架にイエス様は確かにかかられていたわけです。でも驚くべきなのはイエス様が味わった十字架の苦しみは、そんな肉体的な苦痛や人前における恥だけじゃありません。いや、むしろそのイエス様が受けた十字架での苦痛のほんの一部にしか過ぎませんでした。じゃあ一体何が十字架において最悪だったのかって、御言葉はこう教えていました。申命記の21章の23節にこう書いています。申命記の21章の23節に、木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるって。ガラテアの3の13にもこう書いてました。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからですって。イエス様が受けた、あの十字架で受けた最もひどい苦しみ、それは父なる神様から呪われたものとして扱われることでした。この方は本来褒めたたえられるべき神の御子でした。でもその神の御子が肉体には激痛を受け、人々からはあざけられ、そして何より最も愛していたその父からの激しい見怒りと呪いというものをその身に受けられていました。一切罪のないイエス様のうちには見怒りを受ける理由なんて、こんな扱いを受ける理由なんて何一つありません。でもこの方はご自分の立場を、ご自分の命を顧みることなく、自ら進んで十字架へと向かわれていました。皆さん覚えていてください。こう忘れてはいけません。イエス様は十字架にかかる、そしてその十字架で受けるその痛みや苦しみというものを知らなかったんじゃありません。イエス様は自分の命を捨てるその十字架、まだ時は来ていない、まだ時は来ていないとそう言い続けたイエス様、時が来た時に受けるその十字架がどれほど苦しみを伴うものかを知らなかったんじゃありません。この方はどれほどそれが苦しいものなのかを分かっていました。そして分かっていて自分の命を私たちのために捧げようとしたということです。罪の全くないお方がへりくだられました。私たちの罪人の身代わりとなって文字通り死んでくださいました。本来なら私たち自身が受けるべき痛みを、苦しみを、この方があの十字架にあって代わりに受けてくださったわけです。そして皆さん、その結果です。イエス様が目の前に置かれているその苦しみを、あ、こんなに苦しいんだったら私は違うところに行きますと、そうせずにそのために死にましょうって、私たちを愛してそのために死にましょうって死んでくださったからこそ、このイエス様の命こそが私たちに命をもたらす源となりました。今私たちがこうやってこの方を信じて、そしてこの方を信じて私たちが罪を許されて、神様と平和を持って永遠の滅びではなくて永遠の命を持って生きていくことができるのは当たり前の話ではありません。そのすべては私たちを愛して死んでくださった救い主のゆえです。もしこの方が自分のことを考えて、そしてあの十字架で死なれなかったなら、皆さん、私たちには何の希望もありませんでした。でもその苦しみを喜びとし、一人の身代わりとしての死を成し遂げてくださったから、一粒の麦が地面に落ちて死なれたから、数え切れないほどの多くのものに、いや私たちに命というそんな豊かな実を もたらしてくださったわけです。それが私たちが愛している主が成し遂げてくださったことでした。この方は栄光の王様です。でもこの栄光の王様は冠を受けるその前に一粒の麦として地に落ちてくださいました。その死があったから多くの者が命という豊かな実を受けることができました。人々は栄光の王座を考えました。でもイエス様は十字架を通して十字架の死を通してご自分の栄光を表されたわけです。それが私たちの救い主でした。それが私たちの主が示してくださった姿でした。そしてこの姿は皆さんこれで終わるわけじゃありません。この姿はイエス様を信じる者にとっての模範となりました。一粒の麦として死なれた主はご自分に従う者たちにも同じ道を歩むようにと招かれました。同じ道って何でしょう。主であるイエス様が自分の命を捨てられたように私たちも自分自身を捨てるということです。それが最後のキーワードです。3つ目のキーワードは従順です。主であるイエス様は自分の命を捨てられました。その足跡に習うようにって。続き見てください。25節。イエス様はこのように口にされていました。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですって。一体何言われてるんでしょう。鍵になるのはここで繰り返されている命っていう言葉です。皆さん命って言葉が3回出てきました。でもこの3回のうち最初の2つと最後の1つは別の言葉が使われています。それが鍵でした。まず最初2つ出てきましたね。自分の命よって、そしてその命よって。この最初に出てきている2つの命っていう言葉ですけど、これにはプシューケというギリシャ語が使われています。このプシューケという言葉には単に命という言葉ももちろん含まれていますけど、それ以上にその人自身、特にここでは自分の欲求や願望、感情を満たそうとする性質を表す意味が含まれていました。その人自身、自分の欲求、願望、感情を満たそうとする性質、そういったものを含む意味が含まれていました。言い換えると皆さん、自分の命っていうのはこの世において自分自身を中心とするその生き方のことです。この世において自分の人生、自分の欲望、自分の考え、自分の願い、自分の思い、自分の感情、自分自身を中心とするその生き方のことです。またもう一つの方、3つ目に出てくる永遠の命の命っていうこの命にはゾイというギリシャ語が使われました。こちらの言葉には神様が与えてくださる永遠の新しい命を表す意味が含まれていました。神様が与えてくださる永遠の新しい命、これは自分自身を中心とする生き方じゃありません。神様を愛して神様を知り続ける、神様を中心とする全く新しい生き方のことです。そうすると何が言えますか。簡潔に言うのであれば、自分を中心として生きるものというのは自らに滅びを招きます。でも自分を捨てて神様を何よりも愛するものは神様を知るという豊かな命に至るということです。結局のところイエス様が問われていたこと、それは主のために自分自身を捨てるということでした。皆さん、 ご自分の命を捨てられたその主を愛して、そしてその主に従うということには、自分の命を捨て続けるというその歩みが必要不可欠だということです。私たちは自分を捨てるものとして生きていくことが必要ですって改めて考えてみてください。ある人たちはイエス様を信じて従っていくこと、そこにこのようにして自分を否定することは必要ないと考えていたりします。でもこの教えというのは、なんか特別な選ばれた者たちにのみ与えられているものじゃありません。イエス様は何度も何度もそのことを明らかにしていました。福音書の中見てみると、こんなふうに何箇所にわたっても言われています。例えばまずマタイの10章を見てみると、マタイの10章の37節から38節にこう書いていました。マタイの10章の37節38節、よく聞いてください。こう言われています。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。ルカの9章を見ても、ルカの9章にもこんなふうに書いています。ルカの9章の23節24節で言われていました。ルカの9章の23節24節、イエスは皆の者に言われた。誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私について来なさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですって。また同じルカの14章でも言われていました。ルカの14章の26節27節でもこう言われています。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできませんって。気づくと思いますけど、イエス様は同じ人に対して一度だけ語ってたんじゃありません。異なる人たちに向かって何度も何度も何度も求め続けていました。ご自分に従おうとするその者は誰であれ自分の十字架を追って自分を捨ててついてきなさいって。自分を捨てない、そんなイエス様の弟子なんていうものは存在しません。イエス様は言われていました。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできませんって。私について来れませんって。イエス様を信じる弟子にはこの世のどんな愛する人たち、どんな愛する者よりも、何よりも自分自身よりもイエス様のことを愛するということが欠かせないことでした。だとすると、今の私たち自身どうでしょう。他の誰かではなく自分自身に改めて問うてみてください。今も変わらずに自分のことを常に中心とする歩みをしているでしょうか。それとも自分を捨ててイエス様を何よりも愛するそんな歩みをしているでしょうか。振り返って考えてみてください。どうです、あなたは本当にイエス様に自分の人生というものを全て明け渡したでしょうか。そしてそれと同時に、明け渡しただけじゃなく、日々の生活の中にあっても絶えず明け渡し続けてるでしょうか。これは勘違いしてはいけません。イエス様は単に自分の十字架を救いの瞬間だけ背負いなさいと、そんなことは言いませんでした。 何て言ってました？自分の十字架を日々追ってついてきなさいと、そう求めていました。要するに私たちは毎日毎時間何をするにしても自分を捨てるということが欠かせないということです。自分を捨てない、そんなタイミングはないってことです。じゃあ例えばどんな時でしょう。仕事や学校においてもそうです。自分の成果や人の評価を追い求めるのが当たり前のその世の中にあって、私たちは自分を捨ててイエス様からの称賛に目を留めて歩まないといけません。夫婦関係や子育てにおいてもそうです。自分の基準を、自分の考えを、自分の思いを、自分の感情を優先したくなるその中にあって、私たちはその自分を捨ててイエス様の愛とへりくだりというものを追い求めないといけません。教会生活においても同じです。自分の価値観を、自分のやり方を、自分のこれまでの習慣を押し付けたくなるその中にあって、私たちはその自分を捨ててイエス様の使える姿を喜んで追い求めないといけません。これは間違いなく私たちにとって毎日の戦いです。なぜかって、私たちのうちには未だに自分を愛するその罪が残っています。その罪に負けてしまうこともあるでしょう。難しさや葛藤というものを覚えることも多々あるでしょう。皆さん、どんな時に自分を捨てるのが一番難しいです？一つあるのは、その自分を捨てるという行為の先にいろんな問題やいろんな苦しみやいろんな難しさがある時に、私たちはこんだけの犠牲を払わないといけないんだったら、じゃあ私は自分を捨てませんって。イエス様はご自分の弟子として従ってくる者に対して自分を捨てることを求めていました。私たちは失敗はします。それでも日々悔い改めてイエス様を何よりも愛する者として成長していこうとするわけです。この歩みは、皆さん、重荷にはなりません。なんででしょう。私たちのイメージでは自分を否定することは重荷と思うかもしれません。でも重荷にはなりません。なんででしょう。それは、私たちが自分自身に対して死ぬその時こそ、私たちは自分のために死んでくださった方の足跡に従うことができるからです。自分を否定するとき、自分を否定するその時、決して忘れてはいけません。私たちのような愚かな罪人のために先に自分の命を捨ててくださった方をです。私たちが自分の命を捨てるのは、自分を捨てるのは、私たちのために先にご自分を捨ててくださった方がいるからです。私たちが十字架を背負うのは、私たちのために先に十字架を背負ってくださった方がいるからです。私たちがこの方のことを何よりも愛するのは、目の前に大きな苦しみがあって、でもそれでも自分を捨ててその苦しみさえも通り抜けてこの方を愛そうとするのは、私たちのためにまずイエス様がその計り知れない愛を示してくださったからです。私たちはもうすでにその愛というものを受けました。イエス様に会ってその大きな恵みというものを受けました。ここで問われているのは、私たちが行いによってどうにかしましょうという話じゃありません。ここで問われているのは、その恵みの深さを理解するのであれば、その恵みの深さを感謝するのであれば、じゃああなたはどのように報いて生きていきますかということです。私たちにできる応答は、その方を愛して従順で生き続けることだということです。自分のためじゃありません。私たちのために死んでくださったイエス様のためにです。自分の栄光のためにじゃありません。私たちのために死んでくださったそのイエス様の栄光を表すためにです。そのために自分自身を捨てて歩んでいくことです。そして皆さん、感謝のことは、 そんな従順な歩みには神様の大きな祝福があるんだということさえ約束されていました。最後残り御言葉見てください。このように記されています。26節こんなふうに書いてました。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。皆様言われてました。私に仕えるのであれば、私に従ってくるのであれば、私についてきなさいって、私の足跡に習いなさいって、そしてそのように従っていくのであれば、皆さん全てを捨てて従っていくのであれば、イエス様にそうやって仕えるものには主が共にいてくださるだけじゃありません。なんて書いてました。父なる神様が報いてくださるって、父なる神様が報いてくださるってそう言われてました。すごいと思いません。でも皆さん、どうして私たちは確信を持てるんでしょう。私たちが一生懸命に、私たちがいろんな苦しみを困難をの中にあっても従順に従っていく、その時神様は必ず報いてくださるって、どうやって私たちは確信を持てるんでしょう。なんで私たちのその歩みが最後には無駄にならないって、そうやって私たちは希望を持てるんでしょう。なんでだと思います。それは皆さんよく考えてみてください。私たちの先駆者であるイエス様はご自分の命を捨てて十字架の上で多くの苦しみを味わいました。人の目から見れば最も恥ずべき方法で死なれました。でもその死は死で終わりませんでした。この方は墓に入れられた後3日目によみがえって天に昇りました。そして今父なる神様の右の座について、この方は成し遂げたその御業のゆえに父から最高の報いというものを受けています。それと同じです。私たちがイエス様の足を後についていくのであれば、それが私たちのうちにも起こります。私たちが自分を捨てて十字架を背負うその時、誰にも理解されずに周りには不思議な人として扱われるかもしれません。その通りになります。なぜなら私たちの先駆者であるイエス様も理解されなかったからです。さまざまな苦しみを味わうことにもなります。イエス様の後をついていってるからです。でもその苦しみも恥も、苦しみや恥で終わることはありません。従順に仕えるそのものを、共にいる主は支えてくれます。そのようなものを私たちのうちに働いて変え続けてくれます。そしてそんな従順なものを最後には父なる神様が報いてくださいます。父なる神様がイエス様にしたその通りです。それが皆さん、私たちに与えられている希望でした。従順で居続けられる、その私たちの心を突き動かすその希望でした。だとすれば、そうやって待っているものがあるのを知っているのであれば、私たちの前に先に歩まれた方を知っているのであれば、じゃあ私たちはどのようにして歩むでしょう。かつてジョージ・ミラーは言いました。私には一度死んだ日がありますって。ジョージ・ミラーという人間に対して死にましたって。皆さん、私たちも同じように言えます。近藤隆に死にましたって、同じように皆さんもそう言えます。勘違いはしないでください。ジョージ・ミラーが私は自分に死んだとそう言えたのは、彼自身の意の意志が強かったからじゃありません。それはただ自分のために死んでくださった救い主を知っていたからです。私たちも同じです。私たちここから出て行って、じゃあ今日から自分の力で自分を捨てることを頑張りましょうという話じゃありません。私たちのために一粒の麦となってくださった方、死んでくださった方に心を止めて、その方の命を受けたことを感謝して、そしてその方を何よりも愛するがゆえに自分を捨てて従っていくわけです。この道は狭いです。この道は苦しみを伴います。でもその道の先には希望が待っています。主を愛する主と共に歩むことができるという、それだけじゃありません。父なる神様が報いてくださるって、その日を期待しながら、主を愛する者として自分を捨てながら、主の栄光のために今週も歩んでいきましょう。 最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を感謝いたします。イエス様は愚かな私たち罪人のために十字架にかかって死なれました。一粒の麦が地に落ちなければならないと、命を与えるために落ちなければならないと、そうイエス様は言われ、そして確かに私たちの罪のためにあの十字架にかかって死なれました。私たちが受けるべき苦しみを受けて、私たちが受けるべき見怒りを受けて、私たちが呪われたものになるべきなのに、イエス様、あなたが私たちの代わりに呪われたものとなられました。そのすべてが私たちの身代わりであったことを改めて覚えて心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が自分の力ではなくて、この方を見上げて、この方に対する感謝と愛のゆえに、自分を捨てるものとして生きていくことができますように、日々自分の十字架を追って、素晴らしいイエス様、あなたを証しするものとして生きていくことができますように、自分に対して死ぬその時に、私たちは確かにイエス様が成してくださったことを周りの人に証しすることができます。ですから、どうか私たちを自分に対して死ぬものとして成長させてくださいますように、そしてどうか私たちをあなたの素晴らしさを証しするものとして使ってくださいますように。素晴らしい救いを神様、心から感謝いたします。このような素晴らしい救い主に、愛するイエス様にこそ栄光がありますように、すべてを心から感謝して、あなたの愛を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。